発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ第2第4金曜日のこの時間をお送りしている発電マンの太陽光発電ラジオ講座、はい、今月は、はい、発電マン岩堀義弘さんの農家仲間にお越しいただいて、はい、静岡市のアグリチャレンジという神原にある農場で、はい、第1期から一緒に一から農業を学んでいるというお友達にお付き合いいただいています、はい、発電マンの社員である山田さんと、そして、若いお友達ですね杉山さんと一番若い松丸さんと、はい、よろしくお願いします。それぞれいろんな思いがあってやってるってことを前回分かったんですけど、はい、まあ、これバックナンバー聞いていただくと皆さんも分かりますので、はい、FM 杯のサイトからぜひ聞いてみてください。今神原の農場で何を作るお勉強してらっしゃるんですか？
今はかぼちゃと
かぼちゃ、
はい、スイカ、トマトとナスですね、うん、ほう
ほう、はい、
あとうちはうちで自然薯にチャレンジしてますね、うん、神原で。
これはどれが一番難しいとかないなく、みんなどれでもやっていいんですか？
一応今その初めに言った、
うん、
かぼちゃ、スイカ、トマトナスは課題じゃないですけど、
お勉強でこれだけまず作れるようになりなさい、
みんなでやりましょう、
うん、
でまあ、それはそんなにこうすごい広いスペースを取るわけじゃないんで、うん、残ったところは、まあ、自由にって言ったら変ですけど、
うん、
好きなものを作ってい
いよと。お嫁さんの実家の農家を継ぐという杉山さんは何作ってるんですか？そこは、
僕は空いてるところに今ピーマンとオクラ、はい、
ああオクラもいいですね。オクラ最近花まで食べますよね。
あ、そうですね、
うん、
であとは物になりそうにないんだけど、うん、トウモロコシと枝豆を今ちょっとやってますね。
え、物にならないんですかやる前から諦めてどうする？
いやちょっとねタイミングをちょっと逃しまして、うん、やっぱちょっと難しいなと改めて。
トウモロコシも今生で食べるのとか出てますもんね、白っぽいのでね。はあ、これとにかくやってみようということです ね、
そうですね、
まずはね。
いろんなものをとりあえず作ってみて、自分にこう何が合うのかとか、まず自分の性格とかも含めて。
あ、性格と作物の相性があるわけですね。
いや絶対ありますよ。
あるの？
絶対あります。でもやっぱ面倒さがりの人間だったらあんまり手がかけられない、かけなくてもいいやつがやっぱりもうドーンってやっちゃう方が良かったりとか、やっぱり細かい人は細かい仕事が必要なものを作ったりとか、やっぱり多分性格は出ると思います。
へー、面白いな。そして
山田さんなんかはあの、
う
ん、自然薯が食べたいから作ってる。
そういうことだったんですね。
それ大事ですよね。自分も食べたいものだったら熱心に作りますもん ね、
そうですね。
で一番若くて、農大出身、あのサラリーマンからやはりこちらにという松丸さんは。
はい、僕はまあそのフリースペースといいますか、
うん、
勝手にやっていいよってところで一応メロンを。
おわ、
はい、ちょっと路地でねメロンっていうとあまりイメージがないかもしれません
けど、ハウスで作るもんでしょあれ。
はい、そうです。本来はねそのハウスで徹底的に環境をね整備したところで作るんですけれど、
まあでもねかぼちゃ、スイカ、トマトなんていうウリと同じものではあるでしょうけど、
ここまでウリ化できたら俺はメロンやっちゃおうと。
は
あ、まあでもね路地なんでまあ失敗するかなとまあその時に諦めがつくのもメロンであるし、で逆にねできちゃった時にうちは露地栽培で作ったメロンがありますよと、
うん、
何かしらね売りになるかもしれないなと、
うんうん、これクラウンメロンのメロンですか？
あ、そうです、あのネットがかかるメロンですね。マクワウリみたいなちょっとツルツル点になっちゃうとね、うん、お客さんもあれひょっとして甘くないんじゃないかなってイメージになっちゃうかもしれない
ね、うん、そうですね、割とみんな1000円以下ですよね
そうそう、やっぱね高そうで美味しそうっていうとあのネットのかかったやっぱ見た目からいいメロンを作ってみようと。
まあ、トウモロコシもそうですし、そのメロンもそうですけど、確か一つ の、 あの苗で一つしか実をつけないっていうことですよね。全部摘果しちゃって。
ああそうですね、実をつけないようにして、まあ、いいものを一本
一本
とかね、一個っていう。
そうですよね、うん、贅沢ですよね、やっぱ考えてみたらね
やっぱり最初はねその芽を摘むっていうあのもったいなさと戦うっていうのがありますよね
うちで作っててもそうですもん、トマト育てるだけで芽をかくとか言われて、と思いますもんね
一番元気よく育ってるね可愛い芽をプチンって取るわけですからね。
ですよね 自然薯は何が難しい、うん、確かパイプとかああいうのでよくやってますよね。
あ、そう、パイプでやってるんだけど、うん、そのパイプを、じゃあどういうふうにやるかっていう時に、まずあの普通畑をね、うん、40センチぐらい掘ったんですよ、
はい、
そうするとあのアグリチャレンジの畑はもう掘ったところがプールになっちゃう要するに抜けないから溜まっちゃう、
うん
うん、でじゃあ高畝にしようってんで、うん、土を8トン新たに、その畑に入れて高畝にしてそこに植えてるんですよ。
その8トンの土はどうするんですか。買うんですか。
買って
きた。
ちなみに土8トンっていくらなんですか。
お値段、
はい、
お値段はまあでも10万はいきませんけどね。
結構、
ま
あ、
それでも結構、ま、何万っていう。
そこで自然薯何本取れるんですか。
うちの畑今85本。
ああ一本あたり結構な金額になりますね。じゃ あのお互いにね、あの前回実はその耕すのが大変、土作りが大変だったって話あったんですけど、それはもう皆さんで協力してやったんですか。
あ、もうその時はねやっぱみんなそれぞれこう自分のところで悪戦苦闘しながら、
うん、
そう、もうどこもね、うん、ひどい状況からスタートだったんで、とにかく、まあ、まずはね自分のとこから使えるようにせにゃならんっていう、そこが、ね、余裕ができてようやくお隣さんの手伝いできるかなっていうところだったんでまあ最初はとにかく自分とこの整備で手いっぱいでしたね。
へー、じゃあ課題の作物プラスのところとか、あるいは課題の作物でもあれなんでこっちの方があんまり育ってないのかなとか、こっちの方が成績いいなとか見えるわけですよね。
そう見えます、見えます、
ね、
全然違うんですよね。
これ勉強になりますよね。
すごい勉強にな
る。一人でやってるだけじゃ分かんない、1年に1回しかできないけど、はい、みんなでやってればどこが違うのかとかってことは話し合いできますもんね。
明らかに違いますからね。
そんな違うんだ。
同じ日に植えてるのに、片やこんなに 葉も大きくなって、はい、実際実も大きくなって、でもこっちはあれどうしちゃったのっていう、ね、何がいけないのっていうね、うん、そこら辺いろいろ聞いたりして。
え、何でしたそれは。
いや、分かんない。
分かんないんですか。
そう、今まで、まあ、数種類やってきて、うん、ね、その違いが出たもの、最初で言えば、うん、まあ、ほうれん草か、うん、たまたま最初うまくいった僕のところも2回目は全然ダメで芽が出なかったとか、
そう、例えば 僕のところのキャベツがちゃんとできたりとかして、はい、で他のところのキャベツが全然ダメだったのに、うん、でこのかぼちゃにしたらキャベツができてなかったところはすごくかぼちゃが綺麗にできてきてるのに、うん、僕のところのかぼちゃが全然なんかダメだなとか、
まあ、
わかんないですね。何かがだからそこの何かわからないのっていうのも多分探って行かなきゃいけないんだろうけど、うん、まあ、ちょっとまだ分かんなくて困ってるっていうのはありますけどね、うん、
へ、うん、
不思議なんです。
面白いですね。
何でしょうね、愛が足りないんですかね
それが相性ってやつですかね。
相性
もあると思いますね。
土の相性もそうだし、やっぱ、うん、そして作物との相性があるかもしれないし、
僕もなんかツンデレの野菜とすごいかまってちゃんの野菜
があってかもしれない、
うん、それに対してこっちがどう出たかっていうこととかね、
うん、そう、手をかければいいってもんでもないんですよね。ある程度ほっといてもいいものもあれば、よく見ないといけないものもあったり、
あ、そうやってやっていけば確かに農業って一つ一つものすごく奥が深くて面白そうですね。大変だけど面白い、うん、
やっぱ毎年毎年変わっていくじゃないですか、うん、天候も違うから同じものを作って同じ場所で同じものを作っても多分出来上がりもまた変わったりとかするんで、うん、まあちゃんとやりだしたら困ることもいっぱいあるんでしょうけど、なんていうのかな、やっぱ多分手をかけただけ面白いことは多分いっぱいあるし、毎年毎年違うから、まあ多分飽きは少ないのかもしれないですね。
そうですね、いろいろチャレンジのしがいがね、あの自分のやり方次第でどんどんの後ろも出るし、
こう覚えるのはすごいなと思ってて、実はあの大変なことじゃないですか本当に、はい、毎年毎年安定しないわけですから、それを、まあまあ、こう話聞いてこう楽しめちゃってるというかね、うん、その辺がね、僕はねすごいね彼らが好きなところでね、
うん、
ありがとうございます。
本当にあのやっぱ一般的にね、今の若い人こうあんまりこうチャレンジしないだとか、うちにこもってるとかいろんな人がこうあるんですけど、なんかねすごいね、あの前向きなんですよ彼ら。
うん、で元気な作物ができそうですよね、見てるだけでね。
そうですね、
ありがとうございます
で、あの、私たちもこういう話聞けば、いつも同じ形同じ味の作物でなくても元気な作物ならいいんだっていうのも理解できてきますもんね、はいはい、こういう話聞くってことも大事ですね。
だから、ま、毎回毎回同じものができるっていうのもかえって怖いよなみたいなところもあるんですよ、
ね、
で
それ求められちゃってますもんね、うん、今 ね、だから消費者もやっぱり学んで気持ちを変えないといけないですね。
まあ、あの本当相手生き物ですからね、結局は。で人間もいい時、調子いい時と悪い時があるように、やっぱり植物もね、やっぱりその天候とか土の状態とかいろんなことでこう良かったり悪かったり、まあ、それをまあこういろいろ感じながら農家の人っていうのはこううまくこう育つようにやっていくっていう、その面白さっていうね。
でそのうちに発電マン印のトマトとか出てくるわけですね。
そうですね、ぜひ作りたいですね
、はい、じゃあ最後になりますけど、一言でこれからの未来にかける気持ち、はい、あるいは宣言、何でもいいですからお願いします。まずじゃあ山田さんから、
まあ、今、岩堀さんが言いましたけど、発電マンレーベルの、そういう野菜をたくさん作っていければいいなと思ってます、
はい、次にじゃあ杉山さん。
そうですね、まあ、ちょっとこう頑張って、あの農業をうまくこうやれるようになって、安定した生活を送って65過ぎぐらいにはハワイに移住したいかと
すごい夢ですよね。
それは最高の一番最後の僕の夢なので、どっかこう海外、まあ、ハワイじゃなくてもいいですけど、海外でどこかちょっと行ったりできる、それまでちょっと仕事頑張ろうかなと、
でもそういう生活ができれば次に続く人たちも農業もっと参入しますよね、確かですね、はいはい、そして松丸さん、
はい、まあ、まだ初めてペーペーなんであんまり大きいことは言えないんですけれども、僕もね、一応後輩とかがやっぱり農業大学で学んでるわけなんで、まあ、せめてね、その新しく農業やっていくのは大変なんですけれども、まあそういった中でもこういう業界は楽しいんだっていうのをね、まあ、先輩が道として作れるといいなって、まあ、そのね道がねできるかなちょっと弱腰になっちゃうところであるんですけれど、頑張っていきたいと思います。
まあ、町についたばかりですからね。
そうですね、でも本当にやっぱりね、素人だからこそで、まあ、難しいからこそ、やっぱこうやってネットワークみんなでこう協力し合って、でお互いに情報交換しながらやっていく仲間って本当に重要だなと思ってるんで、だからそういう仲間をまあ本当増やしていきたいなというふうに思ってます、はい、
こんな健康な美しい人たちが作るものはきっと美味しいですよ、はいはいね、楽しみにしてます、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。